主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日アレノのメリバやマサでしたように、心を固くなにしてはならない。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編49。詩編第49編1節から13節。購読詩編49。諸国の民よ、これを聞け。 人の子らはすべて、
豊かな人も貧しい人も、
私の口は知恵を語り、
私の心は平地を
思う。私は格言に耳を傾け、
建物を構えてなぞう
と。災いの降りかかる日、
私を大物の悪意に囲まれる時にも、
どうして恐れることがあろうか。
財宝を頼みとし、富の力を誇る者。
神に対して人は兄弟をもあがないえない。
神に命の義を払うことはできない。
魂をあがなう値は高く、人は永遠に生きようか。
墓の水に住むであろうか。
人が見ることは、
知恵あるものも死に、無知なもの、愚かなものと共に滅び、財宝を他人に渡さねばならないということ。
自分の名をつけた辞書を持っていても、
その土の底だけが彼らの教えの家、夜に彼らが住まうところ。
人間は栄華のうちにとどまることはできない。
怒られる獣に等しい。
賛美歌66番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第32編1節から11節、旧約聖書862ページです。詩編第32編1節、ダビデの詩マスキール。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を負っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水が流れあふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。次に新約聖書ルカによる福音書第6章20節から26節、新約聖書112ページです。ルカによる福音書第6章20節。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、こうしてまたあなたの教会に今朝戻ってくることができ、ありがとうございます。一週間のさまざまな生活の中で、また夏の日照りの中で、心も体も泣いてしまいそうになる中で、私たちを奮い立たせてくださり、今朝こうして礼拝の時を迎えることができありがとうございます。神様が与えてくださった一週間の一日一日、私たちは祈りを捧げ、 あなたの言葉に耳を傾けつつ過ごしてまいりました。詩編の第49編の詩人がこう呼びかけています。諸国の民よ、これを聞け。この世に住む者は皆耳を傾けよ。私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う。このように呼びかけています。私たちは私たちなりに聖書に親しみ、日々あなたの言葉に耳を傾けつつ過ごしてまいったつもりです。しかしあなたが望まれるようには耳を傾けなかった私たちであることを思い起こします。あなたの知恵ある言葉、あなたの英知ある言葉よりも自らの知識や知恵や経験に頼り、あなたの言葉にものを言っていただくことをどこかで拒否した日々であったことを思わざるを得ません。そのようにして私たちはせっかくあなたがかけてくださった言葉を無駄に捨ててしまっているのです。誠に申し訳なく思います。そのようにして私たちの罪が明らかになります。このような私たちは本来あなたの前に出ることも、頭を上げて自由に祈りを捧げることもできなかったものです。にもかかわらず私たちは今このようにしてあなたの前に不遜にも口を開くことが許されています。それは御子主イエスキリストの十字架の出来事によって私たちの罪が洗い清められているからです。あなたを父よと呼ぶことができる、私たちを神の子とする御子主イエスキリストの聖霊が与えられているおかげです。その恵みを改めて思いつつ今祈りをあなたに捧げさせていただいています。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって今朝私たちの教会に集うすべての人々にあなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように、語るべき言葉を聖霊によって与えてください。集うすべての人々に聖霊を降り注ぎ、あなたご自身の言葉として受け入れる信仰を与えてください。すでに信仰生活を歩んでおります者たちにはその喜びを、今神を求め救いを求めている人々には信仰告白、洗礼入会に至る決断をあなたが与えてくださいますように。この礼拝に先立ち子どもたちと共に礼拝を捧げました。子どもたちが小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け成長し信仰に至りますように、日曜学校の働きをどうぞ豊かに祝福してください。年齢を重ねた者たちにとって大変厳しいこの夏の季節でした。夏の疲れの出やすいこの季節、心身ともにあなたによって支えられ、喜びのクリスマスを共に祝うことができますように。クリスマスまで4ヶ月を切っています。秋の教会の伝道の技を祝福してください。洗礼を受ける者、信仰告白する者をどうぞ備えてくださいますように。私たちの教会の秋の伝道の技をお導きください。秋には伝道礼拝、また教会全体の収容会を計画しています。すでに案内のチラシを郵送しています。受け取る者が今から予定を分け、あなたの招きに応じることができますように。神の言葉を聞く幸いな時をあなたが与えてください。私たちが日頃から祈りにかけている者たちをどうぞ礼拝へと至らせてくださいますように。この秋私たちの教会が計画しておりますすべての伝道の技を豊かに導いてください。今日は午後の集会が終わった後、 神奈川連合長老会の今年度の第2回目の会議が行われます。加盟する13教会、志を同じくする牧師たちが集まっての長老たちが集まっての会議を、あなたの言葉と聖霊とによって導き、一つ一つの教会の秋の歩み導いてくださいますように。困難を覚えております教会、伝道者たち、その家族がたくさんいます。癒しと支えがあなたによって与えられますように。先週、私たちのこの国は二つの大きな自然災害を経験いたしました。台風が関西地方を襲い、また大きな地震が北海道を襲ったばかりです。私たちの教会の出身教職が北海道において伝道牧会に励むために一つの教会に使わされています。教会堂は無事でしたが、しかし停電や断水、物流がストップしている中で、教会も含めて困難を覚えていることと思います。まだ行方不明の人々がおり、大地が破壊された中で途方に暮れるようにして、かの地に散らされた教会は今朝礼拝を捧げています。また関西を襲った台風により、今もなおたくさんの家屋に電気が通じず、暑い中で今朝礼拝を捧げざるを得ない教会もあります。避難を余儀なくされている人々、またそのために先頭に立って働く人々がいます。教会がそれぞれの地域に使わされ、この世を照らす誠の灯台としての働きをなすことができますように。建てられた伝道者たちの、また教会の今朝の働きを豊かに祝福し、その言葉を聖霊によって集うすべての人々に、また集うことができなくなっております人々に、あなたが聖霊によって運んでくださいますように。伝道者を失っております無牧師の教会があります。ふさわしい後任者が与えられますように。今週は日本キリスト教団において教師試験が行われます。私たちの教会から巣立ち、2年半の伝道師の生活を終えて、その試験に臨もうとしております教師がいます。どうぞ良い結果をあなたが与え、安心令を受け牧師として立つ日をあなたが与えてくださいますように。共に試験に臨む者たちを支えてください。日本の各地に散らされた教会が急速な勢いで超高齢化時代を迎えています。教会の将来を担う若い人々が教会を支えることができますように。小さな子どもたちから年老いた者たちまで、すべての世代にわたって福音が十二分に述べ伝えられますように。私たちの教会の伝道の技を祝福してください。私たちはこの礼拝を終えますと、それぞれの持ち場持ち場に伝道者として散らされてまいります。私たちが語る言葉、行う技、また態度や仕草が御子主イエスキリストの香りを放つことができますように。礼拝へと愛する者たち、祈りを覚えている者たちをあなたが至らせてください。日本の国、世界の国、さまざまな分野において責任を委ねられた人々がいます。政治や経済、教育や医療、さまざまな分野においてあなたが権威を委ねられたのです。背後にいて導いてくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が時を同じくして礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌287番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢いり来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。私が小田原十字町教会に使わされる前の前任地は長崎でした。日本の人口の約 1% がキリスト者であるのに対して長崎市はその人口43万人のうち3万5千人がキリスト者、人口の 8% の人々が信仰を持って生かされています。そのほとんどはローマカトリック教会の信者たちです。私がかつて仕えておりました教会の教会員の配偶者はローマカトリック教会の信仰が与えられた人でもう13代も続いた信仰者でありました。長崎におりました時にはローマカトリック教会の神父や教派を超えた教会との親しい交わりの時を経験し、五島列島に2度そのグループで出かけることが許されました。五島列島にはたくさんのローマカトリック教会の教会や迫害を受けたその遺跡が残されています。江戸時代の激しい迫害に耐えながらたくさんの人々が本土から五島列島に逃げていきました。今は3時間ほどで船で渡ることができますが、その当時のことですから手漕ぎの小さな船でどんな思いで逃げていったかと思います。長崎市内のあちこちだけではなくって五島列島にもたくさんの迫害の跡が残されています。想像絶するようなことを、ひどいことをした、そういうことがよくわかります。今でも市内ももちろんそうですが、少し偏僻なところに行きますとその集落全体が同じ名字で同じ信仰に生かされている、みんなローマカトリック教会の信者だという、そういう集落がいくつも残されています。殉教を恐れず逃げていった人々がいた。昔は隠れキリシタンと呼ばれました。潜伏キリシタンたちがその信仰を代々伝えていきました。殉教を恐れずに、死を恐れずに殺されていった人々もたくさんいました。しかしその反対に、いわゆる踏み絵を踏んでどこかのお寺の檀家になりしたたかに生き延びた人々もいました。そのようにして信仰生活を隠れて伝えていった。大変有名なのはマリア観音。一見見ると観音さんなんですが、裏を見るとマリア像が刻んである、そういうものを拝みながら礼拝を捧げた、祈りを捧げた。今日その潜伏キリシタンの信仰を受け継いでいる人々、子孫は自分たちの先祖は隠れながら信仰を守ったという誇りがある反面、踏み絵を踏んでしまった という後ろめたさを持っています。踏みを踏むことを潔しとしないで殉教していった人々が他方でいる。しかし自分たちの先祖は踏んで殉教しなかった。殉教しなかったがゆえに自分という存在があるだけじゃなくって、キリスト者としての自分という存在がある。それは先祖たちが踏みを踏んで信仰を隠しながらだったけれども守り抜いてくれたおかげ。けれども潔しとせず殉教していった人々もいる。そういう複雑な気持ちを長崎のローマカトリック教会の信者たちは持っています。迫害が襲ったのはしかし長崎の教会だけではありませんでした。もともと聖書に記されている教会がそうです。今から約2000年前ユダヤのエルサレムで誕生した教会がどうして全世界に伝道していったか、その一つのきっかけになったのは迫害です。迫害を受けてエルサレムで信仰を守ることができなくなっていった人々が逃げていった。逃げていってそこで何をしたかというと、神の言葉を語った、伝道していった。そのようにして世界に教会が増えていった。かつての教会もまた激しい迫害、厳しい迫害を受けた。で、そういうところで主イエス・キリストはこう語られました。ルカによる福音書第6章22節から23節、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。びっくりするような言葉です。憎まれる、追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、喜び踊るほどの幸いがある。このように私たちの救い主主イエスキリストはお語りになった。憎まれたり追い出されたり罵られたり汚名を着せられることは辛いことです。苦しいことです。私たちなりに経験してよく知っています。それがなぜ幸いなのか、わけがわからないイエス様が語られた言葉です。私たちが誰かに憎まれている、誰かに追い出されている、仲間外れにされている、罵られ汚名を着せられている人々のところに出かけていって、あなたはなんと幸いだ、そんなことは言えません。いじめられている人々の傍らに行って、あなたは幸いだなどというようなことは、これは言えない、非常識なことです。にもかかわらずイエス様はこうおっしゃった。今朝聞いておりますイエス様が語ってくださった言葉、イエス様はこれまでに三つの幸いを語ってくださいました。貧しい人々は幸いだ、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。三つの幸いを語ってくださった。あともう一つイエス様は幸いを語ってくださった。しかしここでは憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられている、随分詳しく語っていらっしゃいます。それだけにイエス様が力を込めて語られた言葉であるということが分かります。人々に憎まれる、追い出される、仲間外れにされちゃう、罵倒され、汚名を着せられてしまう、あなたたちは幸い。どうしてこんな詳しく語られたかというと、明らかにこれを聞いているのは弟子たちです。やがて弟子たちはこれから伝道に使わされていきます。伝道に使わされていった先で一体どうなるか、憎まれるんです、仲間外れにされちゃう、追い出されてしまう、罵られ、いじめられてしまい、 汚名を着せられてしまう、そういうことが実際にあるからです。そしてまたこの福音書をまとめた、ルカによる福音書をまとめた時代、ルカが生かされていた時代もそうですし、このルカによる福音書に最初に耳を傾けた初代の教会の人々もまた憎まれた、仲間外れにされた、罵られ、汚名を着せられた、迫害を受けた、そういう人々に向かってやがてこういうことが起こる、そういう時にイエス様はあなた方は幸いだとお語りになった。それでも不思議なことです。私たちは憎まれるのは嫌です、仲間外れにされるのは嫌です、罵られ汚名を着せられるのも嫌です。しかし私たちはいつの間にか誰かに対して汚名を着せてしまう、憎しみを持ってしまう、仲間外れにする、罵倒する、そういうことをやってしまう。罵倒されること、汚名を着せられること、憎しみを受けること、仲間外れにされること、追い出されることがどれだけつらいかということを嫌というほど知っているのにもかかわらず、いつの間にかいじめてしまう、憎しんでしまう。憎しむこと、いじめること、仲間外れにすること、罵倒することに自分は権利があるとさえ思い上がってしまう。憎しみをいつの間にか私たちは抱いてしまう。しかしただ単にイエス様はここで憎まれるとき、仲間外れにされるとき、追い出されるとき、罵られるとき、汚名を着せられるとき幸いだとお語りになったんじゃありません。一体何の理由があって迫害を受けるのか。22節、人の子のためにです。人の子っていうのはイエス様ご自身のことです。イエス様はご自分のことをしばしば人の子とお呼びになりました。ただ単に人々に憎しまれる、ただ単に仲間外れにされて追い出される、ただ単に罵倒されてしまう、汚名を着せられてしまうことが幸いなのではありません。それは私たちが日常の生活でよく知っていることです。理由のないことで汚名を着せられることがどんなにつらいことか、悔しいことであるか、仲間外れにされたり罵られたり憎しみを受けることがどれだけつらいことかということは、私たちは日常の生活の中でよく知っています。しかしただ単に憎しみを受けるものが幸い、汚名を着せられるものが幸いとイエス様は語られたんじゃない。日常の生活の中で汚名を着せられたり憎しみを受けたり罵られたり仲間外れにされることは、これは災いです。それが直接幸いだとイエス様おっしゃったんじゃなくって、それは災い。じゃあ一体何のために憎しみを受けは追い出され、罵られ、汚名を着せられるのが幸いかというと、人の子のため、イエス様のためです。しかしなぜわざわざここでイエス様は人の子のためにとおっしゃったのかということです。ただ単にご自分のために迫害を受けるものは幸いとおっしゃったんじゃないんです。主イエスキリストのために迫害を受けるものは幸い、神様のために、あるいは教会のために、救い主のために、キリストのために迫害を受けるものは幸いであるとおっしゃったんじゃなくって、人の子のために憎しみを受け、仲間外れ、追い出され、罵倒され、罵られることが幸いだとイエス様は語られた。人の子のためなんです。鍵になるのは人の子。今イエス様はしばしばご自分を人の子と呼ばれたと申しました。人の子という言葉はもともと旧約聖書に記されている言葉です。旧約聖書の預言者がやがて人の子を遣わすという預言をした。人の子というのは最後の裁きを行う救い主です。 裁きを司られる神がお使わしになる救い主のことを特に人の子と預言者たちは読んだ。そしてイエス様ご自身ご自分のことを一方で神の子救い主キリストと理解していらっしゃいましたけれども、同時に人の子、それはただ単にマリアから生まれた人間の子というんじゃなくって、裁きを司られる救い主であると理解なさっておられた。旧約聖書に登場する預言者たちは神の言葉を語りました。やがて神様が救い主を使わせてくださるということを語りました。しかし同時に激しく悔い改めを求めました。罪を悔い改めることを求めた。自分たちが罪人であるということを求め、悔い改めることを求めました。イエス様も同じでした。イエス様は神様が使わせてくださった神の子救い主ですが、同時に人の子、裁きを司られる救い主であることを明らかになさった。悔い改めを求めた、求められた。最後の預言者洗礼者ヨハネ、悔い改めよと語りました。その後継者としてイエス様は伝道なさいました。同じ言葉を語って伝道生活に入られました。悔い改めなさい。だから人々は生きり立って最後にはイエス様を十字架に貼り付けた。人々にとって心地の良い言葉を語ってくれる救い主だったら受け入れたんです。耳に心地よい言葉だったら受け入れた。耳に痛い言葉を預言者たちも語り、イエス様を語りになったから殺した。旧約聖書に登場する預言者たちも憎しみを受け、迫害を受け、追い出され、罵られた。同じようにイエス様も憎しみを受け、追い出され、罵られ、迫害を受けられた。追い出した。お前の語る言葉なんて聞きたくない。人々の罪を厳しく戒めたからです。神様の言葉を語られました。救いを語られました。神の義を語られ、神の清さを語られ、人間の悪罪を語りになった。だからイエス様は十字架に放り込まれた。一番弟子ペトロ、あ、ごめんなさい、主イエスキリストの使徒パウロ、初代の教会の大変優れた伝道者パウロがこう語りました。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。健全な教えを聞こうとしない時が来る。都合の良いことを聞こうとして好き勝手に偽教師を集める。昔も今も人々が求める言葉は耳に心地よい言葉です。耳障りの言葉を語る預言者や伝道者は迫害を受ける。神の言葉を正しく述べ伝えたがゆえに、預言者弟子たちは弾圧を受けた。憎しみを受け、追い出され、罵られ、汚名を着せられた。悔い改めを求めたからです。イエス様の地上でのご生涯、伝道生活のご生涯、ずっと福音書を読んでいて、これから読み続けてまいりますが、それがすぐにわかります。最初は人々がイエス様の周りに群がったんです。イエス様は病気を癒してくださる、自分たちの病気を癒してくださる、励ましてくださる、慰めてくださる、希望を与えてくださる、このお方こそ救い主に違いないと人々が集まったんです。しかしイエス様のご生涯、だんだんだんだんと奇跡が少なくなっていきます。その時人々はどうしたか。イエス様を捨て始めたんです。自分たちの望み通りにイエス様が動いてくださらないからです。自分たちの思い通りにイエス様が祈りを聞いてくださる、願いを聞いてくださる、神様が救いを与えてくださる限りにおいて、イエス様は自分たちの救い主、自分たちになりにイメージがある、神様ってね、きっとこういう救いを与えてくださるに違いない、 救い主というのはきっとこういう姿をしておられるに違いない。ちょっとでもその自分たちが抱いているイメージからずれると捨てる。イエス様を十字架に送り込む。パウロはこう語りました。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストの上伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものです。全世界すべての人々が十字架の主イエスキリストにつまずくんです。愚かなんです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。私はあなた方の間でイエスキリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めた。パウロが語った言葉です。ユダヤ人にとってはつまずき、ギリシャ人にとっては愚か。十字架につけられた救い主などというのは全世界の人々にとってつまずきであり愚か。しかし自分はイエスキリスト、しかも十字架につけられたイエスキリスト以外語らないとパウロは心に決めた。なぜか、救われる者にとっては十字架につけられたイエスキリストは神の力だからだ。その神の力が心と体の中にストンと落ちて働いてくださる。だからこの言葉以外語らないとパウロは心に決めた。けれどもそれは古今東西愚かでありつまずき。初代の教会だけじゃありません。日本の教会においてもそうです。10年20年と聖書に親しんでいる、小さい時から聖書に親しんでいる、これは自分の生き方のお手本、手引き。聖書に記されている言葉を座右の銘にしたいという人が少なからずいます。しかし十字架抜きでね、十字架は自分にとって不必要。イエス様が人々を励まし、慰め、希望を与える言葉を語ってくださった。自分はこの言葉によって支えられた。こっちの言葉によって励まされた、慰めを与えられた。だからこの言葉が好きだという人はいます。でも十字架は自分に関係ない。十字架に蓋をしてしまう。そのようにしてイエス様を殺している。イエス様を殺すのは簡単です。剣なんかもいらないんです。自分の耳に蓋をすればいいんです。聞きたい言葉は聞けばいいし、聞きたくない言葉に対しては耳を閉じる。都合の良い言葉を聞こうと教師たちを寄せ集めたのと同じように、聞きたい言葉だけを聞き取ってしまう。聖書に黒塗りをしてしまう。勝手な読み方をしてしまう。そのようにしてイエス様を死に追いやる。迫害の歴史っていうのは今も続いています。あからさまに教会を破壊しようなどというようなことはしない。無視する。関係ない。教会が語る言葉に耳を傾けない。無視することもまた預言者殺しです。主イエスキリストを憎しみ追い出しているんです。自分たちの人生から追い出すんです。この言葉はいらない、教会はいらない、聖書もいらない、いや聖書のこの言葉は欲しいけれどもこっちの言葉はいらないと言って追い払う。罵って汚名を着せる。自分が罪であるということがわからない、それは嘘です。隣人の罪にどれだけ敏感か。あの人はまたこういう憎しみの言葉を語った、悪口を言った、陰口を語った。敏感です。でも自分がどれほど同じようなことをしているかということについては気がつかない。全部棚上げ。裁きがあるなどというようなことはありえない。なぜか、神は愛でしょ。そういう都合のいい聞き方をしてしまう。そのようにして伝道者たちを殺す、教会をないがしろにする、罵る。それは昔も今も変わりがない。なぜ私たちが憎しみを受けてしまうのか、迫害を受けるのか、追い出されるのか、 それは教会が反社会的であり弱いからなのではありません。人々にとって愚かでありつまずきの言葉を語っているからです。それを信じているからです。十字架の死と復活こそが自分の救いの根本基礎と信じているからです。もし教会が十字架の言葉を語らなかったならば、もっと多くの人々が教会に足を運んだかもしれません。この言葉は好きだ、慰められた、励まされた、希望が与えられた。でも十字架はいらない。しかし十字架こそが2000年間の教会が伝えてきた福音の真髄です。主イエス・キリストが十字架に追いやられた。私たちがなぜ迫害を受け追い出され憎しみを受け罵られお目を着せられるか、それは主の体なる教会につながっているからです。つながって主イエス・キリストと一体となっているからです。救い主主イエス・キリストがどっか遠くの存在なのではなくって、私たちの心と体の中に聖霊によって住んでいてくださるから、そこまで深く私たちは主イエス・キリストと一体になっているから、私たち教会が語る言葉もまた追い出されてしまう、迫害を受けてしまう。にもかかわらず初代の教会の人々も長崎の教会に来た人々も信仰してなかった。主イエス・キリストを信じているがゆえに、しかも十字架の主イエス・キリストを信じているがゆえに、愚かだ、つまずきだと言って迫害を受ける、憎しみを受ける。あからさまな憎しみとか、あからさまな迫害とか、憎しみとか罵りは受けません。少なくとも私たちはそういう言葉を直接聞くということはない。でも無視無関心という迫害を常に受けています。悔しい思いをします。にもかかわらず私たちは教会から離れない。どうしてか、こんなに辛い思いをして教会生活をするんだったらやめてしまおうか、もう信仰捨てようか、イエス様捨てようか、こそっと隠れて家で祈って礼拝してたらいいじゃないかということにどうしてならないか。それはその迫害に勝る喜びが与えられるからです。祝福が与えられるからです。恵みが与えられているからです。救いが与えられているからです。主イエスキリストを信じることをやめない、信仰してない。どうしてか、イエス様がここで予告なさってくださった事柄に勝る救いの喜び、神の力、祝福、恵み、慈しみ、愛が私たちに与えられているからです。イエス様はこういうふうにこの言葉を始められました。20節、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。幸いだ貧しい人々は、幸いだ飢え渇いている人々は、幸いだ今泣いている人々は。今朝詩編の第32編を朗読いたしました。この詩編の第32編に記されている言葉を真似るようにしてイエス様は語られた。詩編第32編、ダビデが語ったとされています。いかに幸いなことか、背きを許され罪を負っていただいたものは。いかに幸いなことか、主に咎を数えられず心に欺きのない人々は。ルカによる福音書が記録している平地の説教、貧しい人々は幸いだと翻訳されているけれども、原文は幸いだ貧しい人々は、幸いだ飢え渇いている人々は、幸いだ泣いている人々はと記されていると申しました。詩編第32編と同じです。いかに幸いなことか、罪を許す、背きを許され罪を負っていただいたものは、主に咎を数えられず心に欺きのない人々は。この人こそ幸い、その同じ幸いをイエス様はここで語ってくださった。貧しい人々は幸い、義に飢え渇いている人々は幸い、泣いている人々は幸い。 貧しい人々、迫害を受けている人々、泣いている人々、義に飢え渇いている人々、4種類の人々がここに登場しているんじゃありません。4つの生き方がここに記されているのではない。どれか1つの生き方を私たちは選べばいいっていうんじゃないんです。1つの生き方を生き始めた者は4つの幸いはもうすでに与えられている。迫害を受けている私たちはすでにもう貧しさに生かされている。神様以外に頼るべきもの何も持っていない貧しさに生かされている。自分たちの罪を嘆き悲しむほどに私たちは嘆き悲しんでいる。神の生と義がこの地上にまだもたらされていないことに飢え渇くような思いを持っている。自分が神の清さと正しさに到底耐えることができない、罪を抱えているということに泣いている。泣いているのは誰かというと私たちです。自分の罪、神様の清さと正しさに到底耐えることができない、義に飢え渇く、自分がその義を身につけていないということに飢え渇いている。だからイエス様以外に頼るべきものを持っていない、イエス様の十字架にただおすがりするほかない貧しさを私たちは持っている。その十字架を信じている私たちは追い払われてしまう。私たちが語る言葉に耳をに蓋をされてしまう。そういう私たちは幸い。4つの生き方が記されているのではなくって、一人のキリスト者のさまざまな姿です。一人のキリスト者のさまざまな生き方なのではなくって、一人のキリスト者の一つの生き方がさまざまに語られている。この4つを全部私たちはすでに経験している。自分自身の罪に対して悲しみ始めている。神様の清さと義を自分自身が身につけていないということについて飢え渇くような思いを抱いている。それゆえにイエス様の十字架によりすがるほかない貧しさを私たちは持っている。だから追い出されてしまう。けれどもそのような私たちに約束されているのは一体何かというと、23節、その日には喜びを踊りなさい、天には大きな報いがある。天に大きな報いがあると翻訳されている言葉は、報いは天において大きいという言葉です。私たちが天において受ける報いが大きい。天、神がおられるところです。天の父なる神様、神がおられるところにおいて私たちが受ける報いが大きい。神が受けられる報いもそうですが、私たちが神様から与えていただける報いが大きい。私たちにはその報酬が約束されている。報酬、報い、利益です。ご褒美です。あなた方には神の前においてご褒美がある。イエス様そう約束してくださった。いつの間にか私たちはキリスト教会の信仰というのはご利益宗教じゃないと思い込んでいるところがあります。報いを期待して信仰の生活を続けるということははしたないことだといつの間にか自分で思い込んでしまっているところがあります。不純だと思い込んでいるところがある。しかし聖書そのものは、イエス様ご自身は天において私たちに与えられる報いは大きい、そう約束してくださった。貧しさの中に生きる、飢え渇きの中に生きる、涙する中に生きる、追い出される中に生きる、勘弁だって言いたくなるところで、しかし人の子のためです。イエス様のためです。神様のためにそういう生活を強いられている私たちは与えられる報いは大きい。満たされ笑うようになる、これは将来のことです。その将来天に引き上げられた時に満たされ笑うようになる、報いが与えられるだけじゃなくって、20節、 貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである。もう今すでに神の国はあなた方のもの、神と共にあなた方はこの地上において生かされている。この地上の生を終えるまで我慢して忍耐して待たなくちゃいけないというのではなくって、もうすでにあなた方は神の前に出て生かされている。それが礼拝です。貧しい人々だけがに神の国が与えられるんじゃなくって、先ほど申しましたように義に飢え渇いている人々、泣き悲しんでいる人々、追い払われるような辛い思いをしている人々も同じです。神の国は私たちのもの、天に大きな報いがあるという約束が与えられつつ、すでにそれが実現している。今すでに、だから実際に貧しく泣き迫害を受けながらなお私たちは生きることができる、忍耐して希望を持って生きることができる、それは最後の勝利が約束されているからです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、人の子のために、主イエスキリストのために信仰生活を続け、教会につながっているがゆえに憎しみを受け、追い出され、罵られ、迫害を受けることがあります。かつてのようなあからさまなそのような嫌がらせを受けるわけではありませんが、しかし教会が語る言葉、私たちが語る言葉が通じない、捨てられているということによって、私たちもまた追い出される経験をしています。それはすでに人の子のために貧しく生き、嘆き悲しみ、飢え渇くような思いを経験させられているのです。そのような私たちに約束されているのが神の国における報いであり、すでにこの地上における神のご支配です。神と共に生きる命が与えられていますけれども、この地上においてさまざまな憎しみや蔑み、言われなき罵り、仲間外れ、いじめられることを経験することがあります。今辛さの中で生かされている人々がいるかもしれません。どうぞあなたが傍らにいて助けてください。逃れの道を備えてくださる、聖書が約束しています。神と共に生きる人生を歩み抜くことができますように、語りました言葉を一人一人に運んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌 234a。 献金を捧げます。
昭和540番
祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。
アーメン。